ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は横山歯科医院の横山茂先生に歯の外傷についてというテーマでお話ししていただきます。横山先生、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
では横山先生、まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は三条市の島田というところで平成4年から開業しております横山茂と申します。よろしくお願いいたします。
横山先生は何か専門などはあるのでしょうか？
特に専門はないんですけども、研修してきたところは歯周病科におりました。
日本人の3人に1人は歯周病であると言われてますから、非常に重要ですね。
そうですね、まあ確かにいろいろ研究が進みまして、歯周病のプラークが全身に影響するということが分かってきまして、そういった意味では本当に健康もあるためにですね、良かったなと思いますけれども、一方また私たちも今までとは違ってですね、歯周病というリスクを抱えながらの診療となりますから、本当に日々学ばなければいけないなと思っております。
歯周病を防ぐために一番大事なポイントは何でしょうか？
やはりプラークコントロールだと思います。悪口の中を清潔にするということですね。
そのためにはやはり歯磨きが大切なのですか？
そうですね、歯磨きが大切です。
しっかり歯磨きをして歯周病に備えましょうということですね。
そうですね、
歯磨きでは取りきれない部分などはやはりこう定期的に歯医者さんに見てもらうと良いのでしょうか？
そうですね、定期的にですね受診して、治療だけじゃなくてですね、クリーニングもお願いして、そしてまたご自分がですねどこが苦手なのか、磨き残しがあるのかということを知らせていただくことが良いかと思います。
自分の歯磨きがどんなものなのか知るというのは大切なことなんですね。
そうですね、大変重要だと思います。
では横山先生、本日のテーマは歯の外傷についてということなのですが、歯の外傷というのはまた虫歯とは違うのでしょうか？
そうですね、虫歯は原因が、もちろん外傷もそうですが原因があるわけですけども、突発的に起きるというか、そういったところはありますね。右食の場合であれば長い時間がかけて進むということがありますが、外傷の場合は突発的に起きたことで生じるということですから、ちょっと違いますね。
歯が折れたとか傷ついたとか、そういった認識でいいですか？
そうですね、それでいいと思います。
では横山先生、歯の外傷についてお話をお願いします。
はい、わかりました。歯の怪我、歯の外傷について話を進めていきます。怪我と外傷ということはそんなに大した区別をつけておりませんが、ちょっと違った使い方をするけれども、内容は同じものだと考えてください。虫歯でもない、歯周病でもない、しかも若くして健康の歯を突然失ってしまうことがあります。そんなことが歯の外傷によって起こります。歯の外傷はすぐに手当てをすれば見違えるように治ることが多いのですが、歯の怪我をしないように注意することは大切ですが、起こってしまったら患者さんですること、歯医者さんですることを知っていることが役に立ちます。怪我をした歯が 一本でも、そして少しでも助かるためにこの話がお役に立てば幸いです。
歯の外傷はきちんと手当てをすれば治るんですね。
そうですね、治りますね。
では歯の仕組みはどのようなものになっているのでしょうか。
はい、歯の成り立ちはですね、仕組みはですね、これをまあ知っておくと話が分かりやすくなると思いますが、私たちが普段歯と呼んでいるところは歯茎から顔を出しているエナメルスという部分で、歯冠と呼ばれています。実際には歯はこのエナメルスの他に、エナメルスの内部に象牙質、歯の根の周囲にセメント質、そして象牙質の内部に歯髄からできています。歯髄はいわゆる歯の神経と呼ばれているものですが、この部分には血管や神経が豊富に集まっています。歯は歯茎と骨から生えていますが、歯をしっかりと骨に固定する役目を担っているのが歯根膜という組織です。
歯は結構複雑な構造になっているんですね。
そうですね。
その歯の怪我や外傷にはどのようなものがあるのでしょうか。
はい、歯の怪我にはですね、歯の破折、そして歯が骨から抜け落ちてしまうような脱臼、そして逆に外力によって歯が歯茎の中にめり込んでしまった状態があります。
外から力が加わると歯にいろんなことが起こるんですね。
そうですね。
歯が折れるというのはどのような状況なのでしょうか。
はい、歯が折れるというのはまさに折れることなんですが、破折ということからすると、ひびが入ったり、また折れて割れてたりということですね。そんなことが起こります。そしてまた破折ではありませんが、脱臼のように全部口からですね、脱落してしまう場合があります。
脱臼というと肩とか骨とかをイメージしていますが、歯にもあるんですね。
そうですね。脱臼とは外力により歯が骨から離れるような状態を言います。これは歯を骨に固定している歯根膜という組織に断裂が外力により生じたことを意味します。脱臼には歯が骨から完全に離れて抜け落ちてしまうような完全脱臼から、一部の歯根膜が断裂しただけの不完全脱臼まで、さまざまな脱臼の状態があります。
歯の脱臼はどのようにして治すのでしょうか。
はい、歯の脱臼というのは完全に歯が抜け落ちてしまうような場合を言いますけれども、脱落はすぐに手当てをすれば歯を助けることができます。外力により歯が抜ける場合、歯根膜のほぼ中央で断裂が起きます。すなわち歯根膜の半分は歯についたまま抜けます。ここで大切なのは、抜けた歯が助かるかどうかは、この抜けた歯についている歯根膜が生きているかどうかにかかっているということです。もし生きていれば、歯を元の骨の穴に戻すことにより、歯は再び機能を回復します。また歯の根っこの先がまだ完成してない歯では、再植後に神経が生き返ることがあります。歯根膜は乾燥に弱く、口の外でおよそ30分くらいしか生きていません。したがって歯が抜けてから30分以内に歯医者さんに戻してもらうことが重要です。歯根膜を長く生かしておくためには、牛乳、歯の保存液、生理的食塩水につけておくことが良いです。こうすることによって歯根膜を数時間生かすことが可能です。地面に落ちた歯は水道水で洗い、水道水で洗うのは30秒くらいにし、すぐに牛乳、歯の保存液、生理食塩水につけて、できるだけ早く歯科口腔外科を受診しましょう。全身の状態が不良な場合、脱落歯の歯髄組織に感染がある場合と、再植してはならない場合があります。
歯が抜けてしまってもきちんと対応したら元に戻すことができるかもしれないんですね。
そうですね。
では折れてしまった部分はどのように直していくのでしょうか。
はい、 折れてしまった部分、例えば歯根が折れた場合、その場合はですね、そんなに大きくずれがなければそのまんま正しい位置に戻して両隣の歯と固定することによってその歯が残ることがあります。しかしその破切したところが歯茎に近いところですと、そうはいきません。感染して歯の神経が壊死したり、そこが病気、歯周病等にかかって悪化することがありますので、感染がない内部の方で折れたんであればそのように保存することは可能ですが、歯と歯茎の境目あたりで発生したのであれば、折れたところは取り除いて残った根っこで残すことができるかもしれません。
折れた歯も程度によっては再びくっつけることができるんですね。
そうですね。本当に私の、そんなに長くない臨床でもそういった方がいらっしゃいましたね。若かりし頃に事故によって前歯が折れたんですけれども、本当にかなり長い期間歯が残っておりまして、レントゲンを見ると複雑な形態をしてるんですが、長い間歯が残っていた方がいらっしゃいますので、そういった意味では安静を保てば感染がない限りは残る可能性があることがよく実感できました。
折れた部分が見つからない場合はどうするんでしょうか。
例えば、歯茎から上のところで、要するに歯間のところで折れたならばですね、人工物を用いてコンポジットレジンというプラスチックを用いて修復することは可能です。
代わりのもので歯の部分を作るということですか。
そうですね。またその神経まで進んでしまった場合とかですね、そういったことであれば、またその破切したところが大きいような状況の時にはやむなく神経を除去しまして、そこに支柱を立て管をかぶせることもやることがあります。
歯が割れてしまっている時はどうするのでしょうか。
ひびが入っている時にはひびの入り方が問題ですけども、歯茎から上のところでひびが入っているということであれば感染する可能性がありますので、経過を見て感染するようであれば神経を取って支柱を立てて管をかぶせるですが、割れただけでですね、特に症状がないということであれば経過観察ですかね。
その他歯の外傷についてどんなものがあるのでしょう。
はい、貫入というのがありますね。外力によって歯が歯茎の中にめり込んでしまった状態です。
それはこう引っ張り出したりできるんですか。
そうですね、引っ張り出したり、もしくはですね、根っこがですね完成してないような歯の場合、若い方の場合はですね、めり込んだ状態から自然に放出してくるのを待ったりということが記されてましたね、教科書に。
結構折れたりめり込んだりしても元に戻せるというか、意外と歯もたくましいところがあるんですね。
そうですね、私自身も小学校6年生ぐらいの時に外傷を負った歯なんですが、その治療はですね、今の治療と比べるとちょっと考えさせるところがありますが、それでもですね、この68歳まで残っておりますから、
はい、
本当に驚くほど歯っていうのは持つもんだなと思いました。
横山先生の歯は元気なんですね。
そうですね、かろうじてですけどね外傷になったことはかろうじてですけど、それでも50年以上は持ってますので、歯って結構持つものなんだなと思いました。
大事にしてあげれば長い付き合いになりますね。
そうですね。
子どもの歯の場合はどのように治療していくのですか。
はい、乳歯の怪我も永久樹脂の怪我と同様にすぐに歯医者さんへ行き検査を受けます。しかし乳歯の怪我は歯医者さんでは放置あるいは抜歯することが多いかもしれません。なぜなら治療によって大切な永久歯を傷つける恐れがあるからです。乳歯の下には大切な永久歯が育っています。乳歯の怪我で最も多いのは歯の変色です。少し打っただけで数ヶ月後に歯の色が暗く変わります。乳歯の変色は一般的に 治療を行う必要はありません。しかし歯茎が腫れてきたら神経の治療が必要になります。その他にも乳歯では破切や脱臼がありますが、状況により治療を行う場合と歯を抜いてしまう場合があります。
乳歯の怪我によって永久歯にどのような影響が出るのでしょうか？
はい、乳歯はやがて永久歯に生え変わります。すなわち乳歯のすぐ下には永久歯が使われつつあります。もし乳歯が外力によって動くと下の永久歯に様々な影響を及ぼすことがあります。例えば歯の一部が傷ついたり、歯間が折れ曲がったり、歯の根っこが曲がったり、成長が止まったりします。このような永久歯の変形は乳歯が怪我をした瞬間に決まってしまい、助ける方法がありません。しかし将来抜け落ち変形した永久歯が生えてきた時に治療ができる場合もあります。
生え変わってから治療するという手もあるんですね。
そうですね。
では歯の外傷の予防や再発防止にはどんなことに気をつけたらよいのでしょうか？
はい、どんな病気も怪我も起きる前に予防できればそれに越したことはありません。歯の怪我は一見予防とは無縁のように思われますが、いつかいくつかの注意点を挙げることができます。歯の怪我は子どもの遊びが活発化する時期に一気に増えます。まず歩き始めの時期では親の注意が大切です。転落、転倒、くわえ歩き、はしゃぎなどできるだけ顔を打たないように注意しましょう。スポーツの最中には歯の怪我が起こることは多いと言えます。本人の顔面に対する保護意識が大切です。またできればマウスガードの着用を勧めます。選手同士の接触が多いスポーツクラブの活動ではマウスガードの着用の重要性を強調したいと思います。歯並びが悪い場合、飛び出している歯ほど歯の怪我を被る確率が高くなります。したがって歯並びを矯正により改善することも歯の怪我の予防につながるかもしれません。喧嘩や事故などは骨折を含めたより大きな歯の怪我をもたらします。冷静な日常生活を送りながら歯の怪我をできるだけ少なくしたいものです。
ありがとうございます。では横山先生、最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、皆様に歯の外傷を話すことができましたけれども、お役に立つことができたでしょうか？もし身近なところで歯の外傷を被られた方、どうぞ速やかに歯科医を受診してください。そして機能を回復し維持してください。
歯と健康相談室、今回は横山歯科医院の横山茂先生に歯の外傷についてというテーマでお話ししていただきました。横山先生、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。